京都社会を生きるには、皆さんこんにちは、ポヨヨケンです。菅内閣ですけれども、不支持率があっという間に支持率を上回ってしまった。これはまあ当然ですよね。菅さんってなんか完全に、国民の目線というのを失ってしまったんだなと思いますよね。菅さんが消費税の話を始めた時にですね、日本をギリシャのようにしてはならないんだということをまあ主張しておりましたけれども、国家の財政破綻とかね、まあそっちの方向にばっかりなんか目が向いてるなと。まあもちろんね、まあ政治家ですから、それをきちっとするのがね、重要な仕事なんですけれども、国民の方に視点が向いてないなと思いますよね。今やですよ、今や弁護士免許を持っていても飯が食えないと、まあ、そういう時代になってしまったわけです。国民はもう本当に一日一日生きていくのが大変です。そういう状況を菅直人は理解していないなと。国民に対するその共感力というものを失ってしまったんだなと。失ってしまったというかね、昔からなかったんでしょうね、多分。ただパフォーマンスはめちゃくちゃやってましたよね。自分はものすごく国民の心情をよく分かっているんだぞというパフォーマンスは、まあ得意でしたよね。ところが今はそのパフォーマンスをしないと。まあ国民の心情が理解できないっていうのはまあいいんですけども、理解できているふりすらしていないということなんでしょう。それでまあ支持率が一気にまあ低下してしまっていると。まあどうせまあ9月になったらね、代表選挙をやりますよね、民主党の中で。まああれでまあ多分菅直人と負けるんじゃないかなと。若手が出てきたとしたらですよ。出てこない可能性もありますよね。なんか今の民主党ってこの若手も含めて不甲斐ないですからね。菅直人ってのはまあ経済音痴って言われてますよね。多分わかんないんでしょうね。ですからまあ財務官僚の言いなりになってしまったんでしょう。まあ本当にまあ腹立たしいです。それでまあ今日はね、コツについてまあお話ししようと思うんですけども。まあどういうコツをお話ししようかなと。まあいろいろ考えてみたんですけどもね。じゃあ今日は願いを叶えるコツというお話でもしようかなと思います。まあ私はね、過去のね、過去の番組の中で何度かお話ししてると思いますけども。まあ一般的なこの成功哲学みたいなものっていうのはあまり好きじゃないんですよね。脳天気すぎてね。まああまり好きじゃないと。ポジティブ病とかって言うんですよね。とにかくまあポジティブシンキングさえしてりゃなんとかなっちゃうぞみたいなね。まあこのポジティブ病っつのがまあアメリカで蔓延して、それでまあ一つの害悪になっているんだみたいな本が出版されましたよね。ポジティブ病の国アメリカという本ですね。それでこのポジティブ病をまあ流行らせているこのアメリカの教祖がいるんですけどもね。まあニューエイジとか、ニューソートとかね。まあそういう名前で呼ばれている、まあ思想を広めた教祖。あとはまあプロテスタント系のまあキリスト教ですね。まあその辺がまあ主導していると。まあそのプロテスタント系のこのキリスト教とはもうほとんどもうキリスト教じゃなくなっちゃっててね。もう本当にまあポジティブ教と、ポジティブシンキングをひたすら広めていると。まあそういうことでね。まあ一役買っていると。とにかくまあ前向きだったらなんとかなるぞと。でまあその本の中にね、まあちょっと書いてあったのが、まあサブプライムローンでね、まあアメリカ人たちがね、まあ結構まあ財産を失った人がいっぱいいるんですけども。まあその中でもね、相変わらずそのポジティブ病にまあ被れている人たちは、それでも信じていればなんとかなると思い込んでね、まあ一生懸命生きていて。ところがそのポジティブ病のね、その悪い部分っていうのはどういうことかっていうと、現実から目をそらすというところなんですね。ですからまあ現実から目をそらすあまりにね、 現実的な行動が伴わなくなって、それでどんどんどんどん悪い方向に行っていると。まあそういう指摘が書かれてましたよね、その本の中にはね。まあ全くその通りだと、まあ私は思いますね。まあ日本においてもね、その流行っているそのポジティブシンキングっていうかね、この成功哲学とか、まあそういう感じのね、本っていうのはまあいっぱいおりますしね。まあその手のね、話をするのが好きなね、教祖さんとかね。いっぱいいるじゃないですか。ね。とにかくついてると、毎日100遍ぐらいなんか唱えてれば絶対に幸せになれるとかね。もう普通にね、普通に笑っちゃうでしょ。ついてるって、あんたにはなんかついてんじゃねえのかって言いたくなっちゃいますよね。まあですからまあ私はその一般的なこの成功哲学っていうのはまああまり好きになれないよと。まあその上でね、じゃあ願いを叶えるにはどうしたらいいのかと。まあ私はね、思い続けることが大事だと思っております。ね。例えばまあ弁護士になってもなかなか食えないって話しちゃったけどもね。とにかくまあ弁護士になりたいと。ね。弁護士になりたいなと思ったらですね。とにかく弁護士になりたいなりたいと思い続けるってことなんですね。でまあ弁護士になりたいという思いが強ければ、ね。自然に勉強するでしょ。ね。弁護士になりたいんだから。なりたくてしょうがないんだから。だから自然に勉強するじゃないですか。ですからね、そうなりたいという思いが強ければ、自然に、自分自身の中からね、その行動力っていうのが湧いてくるんですよね。自然に行動するようになるわけで。ですから思い続けると。ね、思い続けるっていうことが一番重要なんじゃないかなと。それで、結局行動に出せなかったとね。思ったほど努力しなかったなとね、なかなか努力として出てこなかったっていう時は、その思いが多分弱かったんでしょうね。まあ、それはそれでいいのかなと私は思いますね。だって、それほどやりたいと思ってなかったわけですからね。ですから、行動をしなかったと。あまり努力しなかったと。ですから、それはそれでいいんだろうと。ただね、本当にやりたいんだったら、やりたいなというふうに思い続けると。思い続ければ、それがまあ行動に出てくると。もちろん失敗することもあるでしょうね。失敗してもね、絶対にこういうふうになりたいなというね、思いが強ければ、行動っていうのはずっと続いていきますからね。まあいつか叶う時もあるんじゃないかなと。もちろん叶わないかもしれませんけれど。じゃあ、ところでその宗教的なものってどうなんだろうと。ね、神様に祈ったりね。まあ、ブッダに祈ったり。まあ、そういうようなことって一体、なんか意味があるのかということですけれどもね。多分ね、私は、こう思うんですよ。神様は、こう言っております。私を信じるなと。なぜならば、私を信じるならば、君たちは努力するのをやめてしまうだろう。だから私を信じてはならないと。まあ、多分神様はこう言ってると思います。ですからね、まあ神社に行ってまあ願掛けするとか、まあそういうことぐらいはいいんですけども、まああまり過剰にね、宗教的なことにまあのめり込んでいくと。まあそこに救いを求めるということはまあ、あまり救いにならないんじゃないかなと。私は思っております。しかしながらですよ。しかしながら私は祈りということ自体を否定するつもりはないと。まあ、なぜ否定するつもりはないかっていうとですね。手を合わせてね、一生懸命この祈っている時に、人の心って整理されるんですよね。本当に自分はそれがやりたいのかと。本当にそういう方向に自分は進んでいきたいのかということを、祈る中において、確認することができるでしょ？自分自身に。そういう時間になりますよね。祈りの時間っていうのは。ですから祈りの時間を否定するつもりはないと。あともう一つですね。まあ私は今までその、マジカルな話、ちょっと不思議な話、ちょっと宗教チックなね、科学で説明できないような話っていうのはまああんまりしてこなかったけど、 ただまあ、科学で説明できなくてもね、これはあるんじゃないかなと思っていることが一つだけあるんですよ。それは、以心伝心。これはあるなと私は思っております。心の中で思っていることが、ね、距離を隔てた人間の心に、パーンと届いたりすることっていうのは、これはね、あるんじゃないかなと私は思ってるんです。ですからね、例えばそのある人のことを考えて、まあ一生懸命祈るということによって、その心がね、その相手に届くことがあるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。ですからね、祈りっていうのは結構そういう意味においての効果もあるんじゃないかなと私は考えております。まあもちろんね、努力が一番重要ですけれども、努力が一番重要なんですけれども、まあそれをちょっと補う意味でね、まあ祈りっていうのがあってもいいんじゃないかなと思いますね。ともかくね、まあ思い続けるっていうこと。それでまあできる限りの行動をしてみると。で、まあ祈ってみると。まあその辺までやってね。まああとはまあ相田みつをがね、相田みつをのまあ言葉の中に、これでいいとは思いませんが、これしかできない。私にはという言葉がありますよね。これでいいとは思いませんが、これしかできない私にはと。ですからまあ、これしかできないというふうに思えるところまで、努力してみるということがですね、まあ、願いを叶えるコツなんじゃないかなと、私は思います。まあ、残念ながらね、政治はなかなか動いてくれないと。ですからね、まあ政治が変わるのをね、待っていたんじゃ、我々はいつまで経っても救われないよと。ですからまあ自分を救えるのは自分しかいないということでね。まあそうやってね、一生懸命、まあ、頑張って、自分の人生を自分で切り開いていくしかないんじゃないかな、ということですね。まあ自分の話をしますとね、まあ私は今まあ資格の勉強をね、しておりますけれども。まあ何の資格かっていうのはまあ、あえて言いませんけどもね。まあ資格を取りたいなと思って今勉強しています。司法試験のね、免許を持っている人ですら、確かに司法試験を取ってね、弁護士になった人すら飯が食えないという時代ですから。ですからね、まあ他のなんか資格を取ったところで、じゃあやっていけるのかと言いますと、これはまあなかなかね、そう簡単なもんじゃないだろうと、まあ私は確かに思いますけれども、まあ私は思ってるんですよ。アイテムを増やしていく。アイテムってありますよね。ゲームとかで、よく出てくる武器とか、そういうやつですよね。武器ですよ、武器。武器を増やしていくことが、まあ重要なんじゃないかなと。ですから、まあそれ一個だけではね、その資格1個だけではなかなか生きてこないと役に立たないというかもしれないけど、そうかもしれないけど、まあ、いくつかのね、武器の中の1つと考えればいいんじゃないかなと思ってるんです。それでまあ、いつかその役に立つことがあるんだろうと思ってるんですね。人生って何が起きるかわかりませんからね。ですからまあ、用意周到にこの準備をしていくという必要性があるんだろうか。あるんだろうなと思ってるんですけど、まあ、用意周到っていうかね、とりあえずですね、まあ、何でも取れるものは取っておいた方がいいと、私は思います。あんまり計画的にはいかないもんですよね、人生っていうのは。ですから、まあ、思いつきでもいいんでね、ちょっとこの資格取ってみようかな、面白そうだなと思って取ってみるっていうのはね、結構いいんじゃないかなと思うんでね、結構皆さん、いろんな資格今ありますからね、本屋さんに行って、ちょっとブラブラブラブラその資格のコーナーとか歩いてみてね、それで、ああ、これ面白そうだなと思ったら、撮ってみたらいいんじゃないですかね。あんまり深く考えないで。それでまあ、その資格を取ったことによって、もしかしたらなんか変わるかもしれませんよ。ね。黙ってね、自分の人生が煮詰まってしまったから、つってね、腕組んでね、下向いてたって何も変わりませんからね。なんか動けばいいんですよ。なんか動けば、そこからふっとね、風が吹いてきて、で、スッとなんか、光が差してきてってこともね、人生にはあると思うんでね。とにかくまあ、 動いていきましょうよ。動いて動いて。そしてまあ人生をね、変化させていきましょう。ということで、まあ今週はこの辺にしたいと思います。また来週。